Incac Fras John Toe。 はいはい、始まりました。インカクスラッシュジョンド。このラジオはオニクロソレイユ団員インカク、またの名前をニーレシャサッカージョンドーがお送りしてるやつです。毎晩夜中に一人。はい、本日166日目を迎えました。166日目でございます。いろいろイムヒトムイチロロイロイロロイ、本日もラジオ20分間お送りしてまいります。金曜日の BGM は作業も気持ちも活性化する東方アレンジ曲集を BGM に、これよりラジオやってまいる感じになります。金曜は東方。はい、今日はね、キットの仕込みに行ってきました。高坂さんのやつですね。肉のホームページにも情報載ってますけども、ねえ、高坂さんがトラックにぶつかって生死の境をさまよったあの事件がございまして、まあそれがきっかけで生まれた団体と言えるんじゃないでしょうかね、キット。明日というか、もう日付回って今日から本番でございますね。この間ね、ヨーロッパの、制作のお手伝いで行った時に、その場、そこでまあ、照明手伝いのお話をいただいて、でまあ今日照明のお手伝いをやったわけですけどもね、なんかね、もう、何でもやみたいな、様相を呈してきてますけども、まあ、照明が多少できると言っても、うちのやつ、お肉の照明しかやってないことないですから、そもそも学生時代は照明なんかね、一個もやってないですから、だからまあ、必要に応じてまあ、覚えていったわけなんですけども、ね、だからまあ、お肉の基準で、だからその、仕事ができるっていう言葉の基準というか、ハードルがね、お肉とソレイユなど、ちょっと、ハードルが下がってしまうというか、ね、肉で言う仕事できるが、よそで言う仕事できるかどうかは、ちょっと甚だ疑問に感じるところでございましてね、ちょっとね、これからはね、あんまり軽々しく、できますって、いうのはちょっと控えようと思いましたね。いや、まあ、できたんですけどもね、最初に、仕込み図をもらった瞬間に、やっぱりまあね、アイホールですから、それはまあ、お肉の公園よりは当然広いですし、まあ、やっぱり明かりもいっぱいありますよ、そりゃ。ね、まあ、なんですけどもね、まあ、最初に仕込み図をもらった時のね、率直な感想が、これを釣ってって言われたら嫌だなっていう、のがもう第一になりまして。まあ僕はまあ補助的な仕事でね、がっつりするのはもちろん専門のというか、プロフェッショナルがね、プロフェッショナルの方々がやったわけですけども。ねえ、ねえ。まあでもなんか、ああいう場所というか、まあ外のゲストに現場に行きますとね、やっぱりね、年上ばっかりに囲まれることに、なりますね、やっぱり、どうしたって。まあ、まあ、お肉のソレイユも全員年上ですけども、ほとんど。ね。やっぱりその、なんていうか、うちらはやっぱり、お肉はお肉で、やっぱりね、固まってしまいがちになるのでね。外の世界にポンって飛び出すと、ね、肉だと後輩だからみたいな、そういうね、あれは一切通じませんのでね。まあ、もちろんね、手伝いとして来てるわけですからね。仕事はこなさないといけないですしね。まあね、僕ね、割と、周り年上ばっかりっていう状況は結構あって、まあね、中学の部活も、高校の部活も、まあお肉入ってからも、ずーっと、一人で年上がいっぱいみたいな状況でしたね。ソフトテニス、越前龍馬に憧れてソフトテニスを始めたんですけども、1年生が僕一人で、で、僕がいて、二軍が作れる人数。ソフトテニスが ちょっとね、うろ覚えですけどもね、あの大会がその、ダブルスが3つ、あの、ソフトテニスってダブルスしかないんですけども、確かその、A チームでまあ3組、で6人と。で、B チーム、まあ、B チーム作るんだったら B チームでまあ、6人と。で、先輩が11人いて、新入生、中学1年生の新入部員が僕一人で、合計12人なので、まあ、大会には毎回出てましたけども。まあ、そういう、あれで入ったわけですからね、当然。まあ、運動ができるわけでもないですし、ね、公式戦で勝った記憶はございませんけどもね、トントン。まあ、結局、その時はね、10月ぐらいかな？それ、9月か10月ぐらいにもう辞めてしまったんですけどもね。ね、まあ、高校は、まあ、僕はまあ、高校演劇、やってるということはね、まあ割と知ってる方もいるかもしれませんけども、まあお肉にはやたらね、高校演劇出身者が多いっていう、ね、ああいうこと、お肉とそれのああいうパフォーマンスなのに、実は高校演劇出身が多いっていうね、面白い現象が起きてますけども、高校演劇部のね、僕一人で、まあ全員、女子の先輩がたくさんっていう状況で、まあでもね、だから、最初、役者、1年生の役者が僕一人で、で、まあ、2年生の女子の方が、6人かないらっしゃって。で、1年生の他に、スタッフの女の子が2人と、ちょっと遅れて、男子と女子がそれぞれ役者で入ったんですけども、まあ、あんまり、あれな人たちだったんで、まあ、大体僕が引っ張り出される。引っ張り出されるって言ったら、言い方あれですけども、まあ、結構、僕がいい役をもらって、みたいな。そういう感じになってましたけどもね。ねえ、何の話でしたっけ？年上が多いって話だ。そうそうそう。で、まあね、お肉、大学入って、だからまあ、高校演劇で、ちやほやされて楽しかったんで、それを続けようと思って、近大に入ったんですけどもね。だから全く、未来への展望もビジョンもないままに、面接で3回くらい落ちて、近大に入りまして、で、まあ、すぐに、お肉にスカウトという形で、野外デビューからの、もう、夏休み明けでしたっけね。夏休み明けの本公演、主役デビューという、形になりましたので、だから、あまりね、同回生と何かやったっていう記憶がおぼろげですね。もちろん、まあ、授業公演というものがあってね、近代の舞台芸術専攻。文芸学部芸術学科舞台芸術専攻っていう。だからまあ、演劇学科とか、演劇学部ではないんでね、演劇が占める割合が小さいんですけども。まあもちろん授業で、ね、舞台を何度か経験してますけどもね、まああまり、っていうかまあ、お肉とソレイユとしての活動の方がね、高校、大学の学生の時はね、結構、メイン、だったような気がして。だからね、あまり、ね、ね、まあ、周りに先輩がたくさんいて、その後ろをついていけばいい生活をしてたんで、ずっと。青春時代をね。なんでまあね、こういう感じになってますけども、今。ね、芝居って、演劇ってね、総合芸術って言われてますけども。まあ、役者がいて、本があって、舞台があってね、美術があって、音響照明、その他もろもろの、まあ、いろんな人の手が入って作ってるわけですけども。まあ、もちろん総合芸術ってのは、もちろんたくさん人数がいるっていうだけではなくて、いろんな人たちのいろんな要素が、こう、勝ち合ってね、一個のものができてるって意味での総合芸術なんですけども、やっぱ日本のね、漫画ってのは、まあ、ある意味、それと対極に存在するものと思うんですよ。言ってみればね、漫画ってのは、なんていうか、個人作業の極みというか、だから演劇が集団作業の極み。じゃあ、もちろんだから脚本ができて、演出ができて、役者ができて、音響ができて、照明ができて、舞台美術ができる人間なんてのはいないですし、 たとえそういう人間がいたとしても、その人一人で絶対舞台は作れないんですよ。でも、漫画の場合は、割とそういうことがあるじゃないですか。自分一人のものを、あれをまあ、原稿に焼き付ける。そういう作業。だからまあ、例えばものすごく背景を描くのが上手いアシスタントがいるとか、ね。ベタを塗るのが早いアシスタントがいるとか、コーヒー入れるのが上手いアシスタントがいるとか。それは、なんていうか、作品そのものには、関係ないじゃないですか。まあ、もちろんね、背景が上手いアシスタントがいれば、まあ、背景のクオリティが上がったり、モブキャラを描くスピードがめっちゃ速いアシスタントがいれば、まあ、モブキャラをいっぱい出して、画面が賑やかになったりしますけども、それは、ものづくりとしての、なんていうか、あるとはまた別のもので、だから東京行った時に、矢箱先生の、ね、部屋に泊まらせてもらったんですけども、その時にね、ちょっとお話ししたんですけども、ミスドで、ニート社で、半分過ぎたんで、もう4度になってます。はい、4度です。ニート社でね、ニート社で舞台やってる人っていないんですよ。いや、いたかも、なんか、あの人確かそうだったような、みたいな話はちょっと出たんですけども、あんまり、現役で今、舞台やってます、ニート社作家です、みたいな人って多分、いないと思うんですね。いたら申し訳ないです。失礼しましたけど、その場合は。で、だからなんていうかね、集団作業と、個人作業のそれぞれの対極にあるものを、なんて、もちろん、だからウェブ漫画なんてね、本当に個人作業の極みですよ。もちろん、商業作家、商業作品には何よりね、編集っていう、それを仕事としている人の手が入るわけですから、それでまあ、商品としてまあ、それを印刷して出してるわけですから、まあ、そういう意味でまあ、最低限の共同作業がなされてるんですけども、ウェブ漫画のそれも、自分で配布してるわけでもない、本当に、上げてるだけの、ウェブ漫画なんてのは、本当に個人作業の極みに位置するわけで、その二つをね、やってる人間っていうのは多分、僕しかいないと思うんですね。で、僕は、おそらくその利点というか、その立ち位置というか、その良さを、多分活かせてはいないと思うんですよ。僕は。だからすごいなんていうか、ニート作家で、もっとすごい人が、実際こういう立場に立たれたら、その人は一体どうなるんだろうっていう、そういう疑問というか、なんか期待というかね、なんていうんですかね、どうなるんだろうっていう。まあ逆にまあ、がっつり、やってる、役者をやってる人とか、舞台やってる人が、まあ、漫画を描き始めるとか、そういうことが起こった時に、ちょっとどうなるんだろうっていう、僕だとちょっと、力不足なんで、そのポジションを生かすには。なんで、ちょっとそういうことが起こると、どうなるんだろうっていう、そういうちょっと、ワクワクみたいなものが、僕はありますね。逆にね、それを両方やってるから両方とも中途半端になってる説が、にわかに巻き起こりますけどもね、その場合。両方にブレてるから、どっちもちゃんとしないんだという。集団でやってることとね、個人でやることとの、だから対極、針が触れすぎてバランスが取れてないんじゃないかという、そういう説がね、まことしやかに流れますよ、それは。ね。ねえ、ちょっとね、話は戻りますけども、まあ、昨日の話に戻りますけども、Wii U の話で、まあ、開発段階で Wii わらわら、ミーわらわらと呼ばれていた、わらわら広場という、機能がありましたけども、デュエルブの話しますけども、デュエルブ、まあ世界は二 通にまあコナミがああいうカードゲームを印刷して刷ってるで売ってるっていう世界だから、そのなんか海馬社長とか海馬がいるとかペガサスがいるとかそういう世界ではない現実世界にも即しているんですけども、ただソリッドビジョンが実在してるっていうその点がまあ最初の歴史の分岐点になっていて、だからそういう派手なエンターテイメント見せ物としての側面が強くて、その側面からこうデュエルモンスターズが盛り上がっていってるっていうそういうストーリー、まあそういうねあの風にこれから なっていくんですけども、あのミート高校デュエル、あの三等身伝説の時点ではまだね、あのデュエル部のメンバーの高校生の話に限定してやってるんで、まあそこまで話は広がらないですけども、あのデュエル部 GX ではあのまあデュエルアカデミアとかで、まあデュエル部もそうですし、まあプロリーグとかそういうデュエルで飯を食ってる人たちの話みたいなものもどんどんやっていきたいと思ってるんですけども、その場合はね、あのまあ僕の予想というか、その実際にそういうカードゲームがこうやって盛り上がってデュエルモンスターズが盛り上がっていったらこうなるんじゃないかっていうことの、でその未来予想の一つに、そのコナミのダメさがやっぱりその世界中にというか、まあ一般の方の目に触れるわけで、そのとなるとやっぱりそのね、そういうでかい世界規模のでかいものを運営管理販売している者たちのああいう感じがちょっと世間、まあ、デュエリストはね、あの、結構、ひどいことされてもついていく人たちなんで、あの、その点はまあ、まあ、デュエリストは好きでやってるわけですから、あれですけども、あの、だから、そうやってデュエルがエンターテインメントになっていくと、あの、趣味、デュエル観戦っていう人が出るわけですね、実際。だから、あの、サッカー好きってみんな、プロサッカー選手の中じゃ、ないじゃないですか。サッカー好きでいつもサッカーの試合見に行ってるっていう人もいるでしょうし、だからそのサッカーとかね、野球とかそういうサイズのものにデュエルがなっていくわけで、そうなるとやっぱりそういうデュエリストではないデュエル人口が増えていくと、その場合やっぱりそのコナミのダメさ、まあ言っちゃいますけども、コナミのダメさがこうね、注目の目にさらされると、その場合、その、コナミ一社ではやっていけないだろうという、そういう予想があって、まあその、なんとかこれはお話ししていると思いますけども、その、他の企業が参入してくる、デュエルモンスターズにね、そういうお話になっていって、その、展望というか、その展開の一つとして、あの、ソーシャルゲームが絡んでくる。ね、あの、今、あまあね、ものすごい盛り上がって、一時期ね、ちょっと規制の手が入ってもう終わりかみたいな感じになりましたけども、今は、まあ全然継続して続いてますし、あの、ソーシャルゲームが、その、デュエルモンスターズにこう、参入してくる。噛みついてくる。わけですよ。だからその、それでまあ、いろんな、新しいビジネスがね、そこから生まれる。まあ、急成長している業界ですから、その業界でその、コナミ一社の支配が崩れれば、もちろん、そこに参入してくるっていう企業がたくさんいるわけで、まあもちろん、カード、しかもあの、カードをするだけでは、もちろんね、あの、カードをするのはね、あの、お金を吸ってるのと同じだぐらいの言われ方をして、まあね、印刷料だけでものすごい売り上げが出るわけですからね、もう、まあ、ボロい商売ですけども、あれは。で、しかもその、コナミが育て上げた遊戯王っていうコンテンツに横から入れるわけですからね、その場合は。なんでまあ、でもまあその、だからその、折り顔を出す必然性としての、して、そういう設定があるっていう一面もあって。だから、その、折り顔を出すためにはどうすればいいだろうっていう、その、自分の葛藤というかね。まあ、その、普通に出しちゃえばいいんですけども、それはしたくなかったんで、まあ、三等身伝説では、あの、アッパーデックが昔作ったカードだって。しかも、あの、デュエル用じゃなくて、その、まあ、デュエル、実際にデュエルをするためじゃなくて、その、パワーを管理するためのカードで。でもまあそれが誰かの手に渡ったっていう。だからあの、オリカでは、この作品のオリジナルカードではあるんだけども、まあ、そういう根拠があるからちゃんとデュエルディスクでも認識するっていう。で、その GX、 デュエル部 GX では、その、他の企業が参入してきてる。で、まあ、だからまあ、この時代はもう本当にカードプールが爆発的に増加してて、だから割と今はその、新しいカードが出たら、それをみんな全部把握して、ルートがまあ常識みたいな風になったじゃないですか。デュエリストっていうのは。でもそうじゃなくて、アニメみたいに、なんだあのカードはっていうセリフが吐けるんですね。この設定にすると。まあ、もちろんまあ、もちろん情報も伸ばしてるデュエリストもいいでしょうけども。で、それでその、だからそのカードだけじゃないんですね。デュエル業界に参入するには。例えばまあ、その、デュエルディスクを作る業界も、そういう業界もあるでしょうし、デュエリストのための新しい社会のシステムというか、そういうものをビジネスチャンスとして新しい企業がやるんじゃないかっていう想像があって、そのまあその、一つのまあ僕の思っていたものの実現した姿がわらわら広場なんですね。だからその、遊戯王ウィキが、あれがさらに発達進歩して、遊戯王ユーザー、デュエリストたちのソーシャルネットワーク的なものに、どんどんなっていくんじゃないかっていう。この時代になってくると、本当だからその、ソーシャルで、データでカードができると。で、パソコンをつないで世界中の人間とネット回線を通じてデュエルができたりとか、その、カードが紙のカードじゃなくて、データとしてのカードっていうものも、まあ、使われるようになってくると。だから、そのデータとしてのカードっていうのがあって、そういうソーシャルネットワーク的なものがあって、まあその遊戯王ウィキがだからその役目を果たすわけですけども、そういうふうにどんどん、その、ただ単純にこの世界は、もうだから、政界、経済界、カード界だ、みたいなね。万丈目三兄弟の、ああいう、セリフを吐くだけじゃなくて、実際社会の作りとして、カードゲームがどんどん世界を変えていくっていう。だからそうやっていけば、最終的に、5Dsみたいな世界になって、で、世界が滅ぶっていうのも、まあ、流れとしてまあ納得できるというか、そうやって段階的にやっていけば、まあ急に SF にならずに済むというかね。まあ急に SF にしても面白いんですけどもね。まあそういう、風にね、やっていこうと思っていて。だからね、ああいう、ね、自分のアカウントがあってね、それがまあいっぱい画面上にバラバラいてみたいなの。だからその、ネット回線を通じてデュエルするときは、アカウントのその、まあ、ニンテンドーでいうところのミーみたいなキャラクターがデュエルをするとかね、そういう、漫画の表現としてもいろいろできると思うんですけどもね。まあ、時間が迫ってまいりました。インカクサラスドンド、本日ここまでまた明日お会いしましょう。バイナラ。